お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマラキ書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はマラキ書3章1節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、マラキ書3章の学びに入りますが、3章は前の章の最後で、イスラエルの人々がした質問に対する神様の答えで始まります。マラキ書3章の1節。見よ、私は私の使者を使わす。彼は私の前に道を整える。あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る。あなた方が望んでいる契約の使者が、見よ、来ていると万軍の主は仰せられる。この一つの節に二人の使者が書かれています。先に行って道を整える使者はバプテスマのヨハネです。第二の使者は契約の使者である主イエス・キリストです。最初の使者に関する予言は4つ全部の福音書の中にバプテスマのヨハネに当てはまるものとして引用されています。でも契約の使者はどの福音書の中にも一度も引用されてはいません。その理由は明白です。契約の使者は確かに主イエスですが、マラキ書のこの箇所は主の初臨とは何の関わりもないからです。これは恵みのうちにではなく、贖い主としてでもなく、裁き主としてご自分の御国を設立するお方、またこの地上にある反抗をやめさせるお方として来られる主の来臨について予言されているからです。ある時主イエスは人に向かってルカ14章の14節で、一体誰が私をあなた方の裁判官や調停者に任命したのですかと言われました。主が最初に来臨した時には主はまだ裁判官として来られたのではありませんでした。主は初臨の時には自分の命を捧げ罪人を導いて救うために来られたのです。また主は人を支配するために来られたのではなく、人に仕え恵みをもたらすために来られたのです。ですから主は救い主として来られたのであって、主権者として来られたのではありませんでした。さて、この説をバプテスマのヨハネを指すものとして引用している福音書の箇所を開いてみたいと思いますが、最初はマタイの福音書11章9節から10節です。そこにはこのように書かれています。出なかったらなぜ言ったのですか。預言者を見るためですか。その通り。だが私が言いましょう。預言者よりも優れたものです。この人こそ、見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に整えさせようと書かれているその人です。マルコの福音書には次のように書かれています。一章の十二節。預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道を整えさせよう。そしてルカの福音書には次のように書かれています。ルカの福音書7章の27節。その人こそ、見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に整えさせようと書かれているその人です。最後にヨハネの福音書1章の23節にはこのように書かれています。彼は言った。 私は預言者イザヤが言ったように、主の道をまっすぐにせよと荒野で叫んでいる者の声です。これはイザヤ書からの直接の引用ですが、バプテスマのヨハネの到来についてはマラキも預言しているのです。イスラエルの人々に対する神様のお答えは、まず主を救い主としてお送りになるということです。なぜなら神様は恵み深く、人々を救いたいと願っておられるからです。でもそれが全ての終わりではありません。主は契約の使者としてもう一度来られます。つまり二度目は正義を行い、この地上を裁くために来られるのです。もし本当に神様が罪を裁かれるおつもりがないのなら、神様は正義の神様ではなく、多くの人が神様に背を向けると思います。しかし神様はとてもはっきりと、私は確かに人類を裁くつもりであると明らかにされてきました。あなたが好むと好まざるとにかかわらず、もしあなたが主を自分の救い主としておられないなら、いつの日か主はあなたを厳粛に裁かれる裁判官になられます。主イエスはヨハネ5章の22節で次のように言われました。また父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられました。そして黙示録の中には最後の審判についての言及があり、主が裁きの座である大きな白い御座に座っておられることが書かれています。そして失われている者たちは、金持ちも貧乏人も、高い身分の者も低い身分の者も、偉大な者もつまらない者も、その御座の前に立つことになるのです。それはたとえあなたがどのような名誉や地位があっても関係はありません。あなたは自分の罪をうまくやりおおせることは決してないのです。契約の使者と書かれているとき、私たちはそれがどの契約のことを意味しているのかを理解する必要があります。とても多くの人々は、これは新約聖書の新しい契約だと考えてきました。しかし実際ここにはキリストの初臨の言及は何もなく、むしろこれは神様がイスラエルの人々と結ばれた契約のことを指しています。この契約は聖書の数箇所に表現されています。例えばレビ記26章の9節から13節には次のように書かれています。私はあなた方を顧み多くの子供を与え、あなた方を増やし、あなた方との私の契約を確かなものにする。あなた方は長く蓄えられた古いものを食べ、新しいものを前にして古いものを運び出す。私はあなた方の間に私の住まいを建てよう。私はあなた方を忌み嫌わない。私はあなた方の間を歩もう。私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。私はあなた方を奴隷の身分から救い出すためにエジプトの地から連れ出したあなた方の神、主である。私はあなた方の首輝きの横木を打ち砕き、あなた方をまっすぐに立たせて歩かせた。これは神様がイスラエルの子らと結ばれた契約です。申命記はモーセの律法と40年経った後のモーセの律法に関するイスラエル人の経験の確認ですから、神様が申命記でこれを確認されていることがわかります。また申命記4章の23節には次のように書かれています。気をつけてあなた方の神主があなた方と結ばれた契約を忘れることのないようにしなさい。 あなたの神、主の命令に背いて、どんな形の彫像をも作ることのないようにしなさい。もちろんイスラエルは、まさに神様が禁じられたそのことをし、オカルトにさえ手を出したのです。そこでマラキは、契約の使者がいつの日にかやってきて、この契約を果たすのだと私たちに教えています。神様は彼らの間に住まわれるようになります。マラキ書三章の最初の数節に、清めが行われることが書かれてあるのはそのためです。神様は彼らがご自分に従順でないなら、またご自分が彼らを清められたのでなければ、彼らの間を歩まれることはありません。もちろんこれは今日のクリスチャンの働きにも当てはまることです。またここには、あなた方が尋ね求めている主と書かれています。これは神様が肉となって現れたお方である主イエス・キリストのことです。またここには、突然その神殿に来ると書かれていますが、これは主がすぐに宮に来られることを意味しているのではなく、主が来られるとき、それは突然であるということです。マギー博士は敬虚に関してある人との会話を次のように述べています。ある人が私に次のように言ったことがありました。あなたは主がこの世から教会を取り去られる敬虚のことについて話しますよね。まあそのことが起こって主が教会を取り去られて私が彼らの去っていくのを見たならキリストを受け入れますよ。そこで私は彼に言いました。その時には遅すぎますよ。主が教会を取り去られるのは教会が完成するからです。その時にはあなたは教会の一部になることはできないんです。あなたはキリストを受け入れて大患難時代を経験することになりますが、それまで待つのは愚かなことだと思いますよ。このお方は主と呼ばれており、この神殿は主の宮です。そして主は契約の使者です。ですから私たちはこれが主イエス・キリストだとわかるのです。私たちが新約聖書の中で主イエス・キリストとして知っているお方は、旧約聖書の中では契約の御使いなのです。マラキ書三章の二節。誰がこの方の来られる日に耐えられよう。誰がこの方の現れる時立っていられよう。まことにこの方は、清廉する者の日、布を晒す者の悪のようだ。ここでもマラキがキリストの再臨のことを指しているということがわかります。なぜならここで予言されているのは、救いではなく、裁きであるからです。誰がこの方の来られる日に耐えられようという表現に注目してください。ですから明らかにこの箇所は、キリストの再臨について述べているのです。ここには、誰がこの方の現れる時立っていられよう。まことにこの方は、清廉する者の日のようだ。と書かれています。聖霊の過程で金属は真っ赤に燃える火の上に置かれます。そして金属が溶け始めると金カスを取り出すことができます。そして金属は最終的に純粋なものになります。またここには布を晒す者の悪のようだと書かれています。布を晒す者のように主は人々を純化し清めることを意図しておられます。 主イエスが千年王国を立て上げられる時には、この地上にはどんな汚染も存在しません。マラキ書3章の3節、この方は銀を精錬し、これを清める者として座につき、レビの子らを清め、彼らを金のように銀のように純粋にする。彼らは主に義の捧げ物を捧げるものとなり、この方は銀を精錬し、これを清める者として座につき、レビの子らを清めと書かれています。その日、主は千年王国に入る人々を清められるのです。またここには、彼らを金のように銀のように純粋にすると書かれています。清めには二つの過程があります。それは清めと純化です。ここで表現されているように、清めは悪を使い、そしてその清さをテストするためには火が使われます。これは神様が私たちを純化しテストするもう一つの方法です。マラキ書3章の4節、ユダとエルサレムの捧げ物は昔の日のように、ずっと前の年のように主を喜ばせる。ユダとエルサレムの捧げ物は主を喜ばせると書かれています。主はその時には彼らの捧げ物を大いに喜ばれます。なぜなら、今捧げ物をしている彼らは清められ純化されたからです。あなたの心が正しくなり、自分の罪を捨ててそれに背を向けるようになるまでは、神様はあなたが表面的な儀式を行うことには何の興味も持ってはおられません。もしあなたが罪に陥って、その罪の中にあくまでもとどまり続けるのなら、神様はあなたが儀式的に行っている宗教を決して受け入れられることはありません。またここには、昔の日のように、ずっと前の年のようにと書かれていますが、ソロモンの時代にはイスラエルが神様に仕えた、その仕え方によって彼らが世界中に対して証をした時期があったのです。マラキ書3章の5節、私は裁きのためあなた方のところに近づく、私はためらうことなく証人となり、呪術者、会員を行う者、偽って誓う者、不正な賃金で雇い人を虐げ、やもめやみなし子を苦しめる者、在留異国人を押しのけて私を恐れない者たちに向かう。万軍の主は仰せられる。私は裁きのためあなた方のところに近づく、私はためらうことなく証人となり、呪術者たちに向かうと書かれています。雑婚、つまり偶像礼拝をしていた異教徒の女性たちと結婚することを通して、呪術、オカルト、そして悪霊崇拝がイスラエルにもたらされました。現代社会の大きな霊的な真空を埋めるために、人々は今日オカルトに走ります。オカルトを題材にした映画に人気があるのはそのためです。しかし教会こそがその霊的な真空を埋めるべきなのです。またここには、会員を行う者たちに向かうとも書かれています。これは自分たちの妻を離婚して外国の一教徒の女たちと雑婚した人たちのことを指しています。偽って誓う者とは嘘つきのことです。またここには、不正な賃金で雇い人を虐げ、やもめやみなし子を苦しめる者、在留異国人を押しのけて私を恐れない者たちに向かう、万軍の主は仰せられると書かれています。 言い換えれば人々の生活は神様のために全く証になってはいなかったということです。彼らが証をしなければならなかったその時代の異国人たちは、神様の民が自分たちを扱ったその扱い方のせいで、実際神様に背を向けてしまったのです。マラキ書3章の6節。主である私は変わることがない。ヤコブの子らよ、あなた方は滅ぼし尽くされない。神様は裁きの神様であられます。でも同時に恵み深いお方です。彼らがエドム人たちのように完全に抹殺されることがなかったのは、神様が恵み深いお方であったからなのです。そして神様は今も恵み深いお方です。なぜなら神様は決して変わることがないからです。しかし悪を行う者に対しては、今日も神様は正義の、そして裁きの神様でもあります。でもまた同時に神様は罪を悔い改める者に対しては、恵みと憐れみに満ちたお方なのです。神様が何か言われると、彼らは神様にそれを証明してくださいと言います。神様は国に対して8つの有罪を示す訴えを出されます。すると彼らはとても無礼で生意気な質問をすることでそれに対抗します。神様は彼らに丁寧ではありますが強い口調で答えられました。神様は彼らが向かっている滅びから回り道をさせようとしておられるのです。これらの質問を解釈するためにはここで立ち止まってもう一度この質問をしている人々の背景を理解する必要があります。イスラエルの民が70年間捕囚になっていた後、残りの者たちがイスラエルの地に帰ってきました。そして嫌々ながら気乗りせずに彼らは町の復興と宮の再建を始めました。彼らは奴隷であることの厳しさと苦しみを嫌というほど知っていました。そして彼らは自分の国に帰ってくれば全ては快適でうまくいくと思っていました。でもそうではありませんでした。苦難は人を謙遜にするか頑なにするかのどちらかです。この人々は首輝きの下で苦々しくなり頑固になってしまいました。彼らは釈放はされたもののまるで改心していない囚人のようでした。彼らは奴隷状態の中から解放されたのですが、明らかに自分たちの学ぶべきことを学んではいなかったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は二人の死者の予告というテーマでマラキ書3章1節から6節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。